ワンナップタイム、本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からイノワンシティ FM81.8MHz、毎週土曜日17時から FM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。また、スマホや PC からリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、ということで今夜も始まりましたワンナップタイム。パーソナリティの大浜綾子です。そしてもう一人。
はい、皆さん、千葉県に戻りました。コバでございます。本日もどうぞよろしくお願いします。
千葉からコバさんですね。はい、はい、皆さん、はい、こんばんは、始まりました。今日はですね、実は久しぶりにね、もう、コバさんが千葉に戻ってしまったということで、
はいはい、はい、千葉です
千葉の小葉。収録のスタジオはね、私と、ミキサーの新庄さんで、二人で、はい、あと、ちゃんとガマティはね、私たちを見守ってくれてるので、はい、今日の放送も楽しくいきたいと思います。
ガマティ審査だから、見守ってます。
はい、見守ってくれてます。はい、ね、小葉さん、戻ってどうですか？もう千葉、やっぱり寒い、うん、
外が今ね、12度ですね。
12度。はい。まあね、沖縄もね、気温的には、うん、まあ、23度、うん、室内だからかな、今23度ぐらいはあるんですが、だんだんね、やっぱりこうちょっと、うん、まあ、秋も終わりかけてきたかな、ちょっと天気も崩れたりとかっていうところもあるんですけどね。
はい、うんうんうん、もうね、千葉は今、紅葉真っただ中ですよ。もうね、最高に綺麗ですよ。
そうなんですか。11月、うん、もう後半が、うん、なんだろう、ピークなんだね、今年は。
うん、ピークだね。こっちのニュースなんかでも今もういろんな町だとか、うんうんうん、まあ東京都内の公園でね、うん、はいはい、紅葉が一番綺麗だよっていうことをね、もう毎日連日のように放送しますね。
ああ、そうなんですね。
はい、はい、やっぱりね、いい時期ですよ。
いいですね。沖縄にはなかなかちょっと紅葉というね、景色がないので、これはね、はい、また、うん、小葉さんにいろいろなんか写真とか送ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。はいはい、はい、ということで今夜のテーマは、
はい、ワンナップタイム第33回目の特集は沖縄伝統菓子チンスコー。最近私本当にチンスコーにハマっていまして、一度食べたら止まらずに立て続けに3個4個と食べ続けてしまいます。今回チンスコーの歴史を深掘りするにつれ、チンスコーは琉球王国との深いつながりがあり、琉球王国と共に歩んできた琉球王家御用菓子であるチンスコーの存在感の大きさを感じました。非常に興味深かったです。ということで綾子さん、今回はチンスコー、甘いお菓子ですが、綾子さんは最近チンスコー食べてましたか？
はい、ということで最近食べてましたかっていうことなんですけど、なかなかね、はい、うん、新庄さんもそうだと思うけど、沖縄県民なかなかチンスコを食べる機会ないんですよ、ね、お土産で ね、買っていくことはあります、うん、もちろんお持たせみたいな感じで、でもなんか今日のやつチンスコだよみたいな、なんか、うん、ね、お茶受けチンスコだよっていうのはなかなかないので、私も今日ちょっと、ね、はい、このなんだろう、チンスコの歴史、うん、楽しみにしてました。はい、
はい、
沖縄伝統菓子チンスコとは、
沖縄を代表するお菓子チーズコーは、砂糖、ラード、小麦粉を混ぜて焼き上げた香ばしいお菓子です。チーズコーはクッキーに似ているものの、普通のクッキーとは食感や味が違います。現在ではポピュラーなプレーンをはじめ、沖縄を代表とする食材を使ったパイン、紅芋、黒糖などもあり、サクサクとした食感と軽い甘さで、お茶、コーヒー、紅茶と何にでも合う焼き菓子です。チーズコーの歴史。チーズコーの歴史や由来は諸説あります。中国南部のカステラのような蒸し菓子が沖縄に伝わり、沖縄の風土に合うお菓子として作られた。ポルトガルの焼き菓子がシルクロードを通じて伝えられた等の諸説がありますが、一般的に言われているのが、琉球王朝時代、中国から殺風使によって中国菓子の製法が伝えられ、琉球王朝から日本へ使節を送って日本菓子の製法も持ち帰られ、中国菓子と日本菓子を融合し、琉球独自の菓子として作り上げられたのがチーズコーだと言われています。お菓子とは言っても、当時は貴重な原材料から調理する王家御用達の高級品、庶民が簡単に手に入れることができない代物でした。珍は珍しいまたは高価の意味、スコーは菓子の意味です。当初は中国風の蒸しカステラが基礎となっており、これまで蒸していたチーズコーを1908年窯で焼いて今現在の形のチーズコーになったと言われています。チーズコー発祥。天保4年1833年当時に、琉球王朝の料理人だった荒垣祝輝さんが作ったチーズコーこそが現代まで伝えられているチーズコーの発祥と言われています。その後、荒垣家は一族でチーズコーの味を伝えました。そしてチーズコーが広く食べられるようになったのは大正から昭和頃とされています。荒垣家一族の三代目が、荒垣祝光さんが1910年に創業した琉球お菓子元祖本家荒垣菓子店、その後四代目の祝亭さんが1932年に創業した荒垣チーズコー本舗、そして荒垣神菓子店、四代目から菓子店が枝分かれしてのれん分けしていったとのことでございます。脈々と沖縄那覇市首里の地で琉球王家御用菓子として代々伝統製法を受け継ぎながら、日々手作りでチーズコーを作られています。琉球お菓子元祖本家荒垣菓子店、手作りがあるがため数に限りがあり、常に予約が必要で購入困難な貴重なチーズコーになります。そんな本家荒垣チーズコーは今日現在7代目となり、7代目当主荒垣義武さんとなります。
はい、ということで、そんな琉球ね、御用菓子の元祖本家荒垣菓子店の7代目当主となります荒垣義武さんがワンナップタイムのために貴重な時間を割いてお話をしてくださいました。実際に首里赤平町にあります本家荒垣菓子店に小葉さんが伺ったそうです。それではインタビューの模様をお聞きください。
ワンナップタイムの小葉田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
本家荒垣菓子店、荒垣義武と申します。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。本家荒垣菓子店の創業はいつ頃からになりますでしょうか。
いつっていうのははっきりはしてないんですけども、だいたい107、80年ぐらい前だということだと思いますが、自分で今7代目になります。
本家荒垣チーズコーでは量産しないとお聞きしたのですが。
量産しないっていうか量は作りたいんですけど、はい、もううちは今家族2人だけで手作りでやってるもんですから、全然あの機械とかでやるわけではなく、全てほとんどが 手作業なもんですから、1日で作れる量が限られているということです。
チーズ工の主な材料と作り方を簡単に教えてください。
材料は砂糖と小麦粉とラード、これだけです。砂糖に溶かしたラードを入れて、小麦粉を入れてこねて、それをこう型に、はい、こねた生地を詰めて抜いていってですね、釜で焼く、釜っていうかオーブンで焼いて、はい。
本家荒垣チンス工の特徴を教えてください。
うちのチンス工の特徴は、他のところチンス工って大体こうギザギザなイメージだと思うんですけど、まっすぐなんですよ。ここに写真あるんですけど、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、こんな感じ。これはこの型の違いですね。まっすぐなってますよ。他のところはちゃんと見に行ったことはないんですけど、もともと戦後米軍とかのクッキーの焼き型みたいのがもともとギザギザがついてて、チンスコの形でそうなったって聞いてるんですけど、うちのは父の代にちょっと他のとことの違いを出すためにギザギザがないのを名古屋の方で見つけてきたって言ってます。
はい、
今はもう東京のかっぱ橋とかそういうところで作ってもらうんですけど。
荒垣さんのチーズ工作りでのこだわりを教えてください。
こだわりはやっぱりあの琉球王朝時代からの昔からの味をそのままずっと残していくっていうのが一番こだわりですね。そのためにこう機械を使って量産とかは考えずに手作りでずっと、はい、習ってきたものをそのまま続けていくという感じです。
日々のチーズ工作りで嬉しかったエピソードを教えてください。
嬉しかったとかはやっぱお客さんとかいらした時に、今までチーズ工ってあんまり好きじゃなかったけど人から勧められて食べたらとっても美味しかったとか、チーズ工ってこんな美味しいんだってなったとか、近所の例えば首里工とか首里中とかの学生とかが通りがけながら寄ってきて、こうやって訳ありって置いてるのはちょっと失敗してうまく膨れなかったやつとかを6つぐらいビニールにまとめて100円で売るんですけど、そういうのをちょっと買いに来て、これめっちゃ美味しいんだよって言ってみんなで食べようねみたいな感じで買っていくときとか一番嬉しいですね。
あ、
なんかやっててよかったみたいな感じますね。近所に住んでる親子なんですけど、最近越してきたらしいんですけど、こう散歩してたらこれ見つけて、やっぱりこう買ってありがとうってちっちゃい子2人連れてた子がって言ったんですけど、また戻ってきて美味しかったから買いに来たっつって、そういうのとか嬉しいですね。
コロナが蔓延していますが、荒垣菓子店のコロナへの影響を教えてください。
もうコロナで一日本当に電話もならない、お客さんも来ないみたいな日もあったんですよ。そんな時にやっぱり来てくれるってとってもありがたいことなんだなって、ちょっと便利な場所でもないじゃないですか、はい、筋道にあって観光とかでも時間ない中でも寄って買いに来てくれるっていうのはありがたいことだったなって思いましたね。こう観光でいらっしゃる方で大体注文が埋まることが多かったんですけど、このコロナで全然観光客が来ない間、もう経営的にはとっても苦しかったんですけど、はい、やっぱりけどそれまで買えなかった地元のお客さんとかが、あんたなんかも大変だと思うけど私たちは嬉しいさ、買えるからって言えとかっていうのも最近ありましたね。
そうです
か。はい、コロナが少し落ち着いてきていますが、今現在はどうでしょうか。
けどまた今はまたこう売り切れっていう感じになって
る、
はい、難しいなと思うんですけど、ただ観光でいらっしゃる方はもう前もっていつっていうのが決まってるので、前もって注文いただけるので助かるんですけど、地元の方はやっぱり今日明日お客さんが来るからとか、ちょっと用事ができたからとかで買いたいって思うみたいなんですけど、もうその時にはもうちょっと間に合わしきれないっていう感じ。
沖縄でのチンスコーという食べ物は今現在どういった食べ物なのでしょうか。
今はもうお土産品っていうイメージが一番強いと思うんですけど、もう僕たちとしてはもう普通に子供のおやつとして食べてほしいと思ってますけど、はい、できるだけ多くの人に食べてほしいとは思いますけど、うん、誰も気軽に食べてほしいですね、はい、普通に、はい、お茶菓子として。
最後の質問でございます。荒垣さんにとってのチンスコー作りとは、お願いいたします。
チンスコー作りとは誇りです。誇りを持ってやってますかね。先祖が代々受け継いできたものをこうやって喜んで食べてくれるお客さんがいてくれるっていうのが嬉しいですね。ありがたいと思って誇りに思って仕事はさせてもらってますが、
あ。
はい、You Do and Platy で芭蕉布でした。素敵なインタビューでしたね、小葉さん、うん、ね、7代目の荒垣義武さん、
はい、
は
い、
ね、本当にあの昔からというかね、先代の、うん、まあ、元祖の、ご先祖様から引き継いだ技術をそのまま、
そうですね、
ね、大切に大切にこうやって今伝えてくださるっていうのが本当に素晴らしいなっていうふうに思ったんですが、やっぱりこう手作りだと、はい、あのたくさん作れないものなんだね。
ね、
ね、予約でもういっぱいってことは、あの当日行っても買えないっていうことなんですよね、今のお話からすると。
もう今はもうね、予約でいっぱいになっちゃって当日もう買えないんですよね、残念ながらね。
残念ながらね、まあ、ということでなかなかこう地元の人はな、うん、食べる機会はないっていうこともおっしゃってたんですが、まあ、でもあの、はい、ね、高校生たちとか近所の人たちがね、うん、あの、
ね、
なんていうの、この安く膨らまなかった、
そうそうそう、
ね、チェーンスコーとか、そうそうそうそう、そういったものはなんかこう、うん、届き、なんていうのかな、あのお店の、ね、前に並んでるっておっしゃってたので、うん、なんか私はそういうのでも、うん、ぜひ一回は食べてみたいなっていうふうに思いました。
ちょっとほのぼのしますよね、そういうお菓子、ね、
うん、そう、すごいほのぼのする、うん、うん、だってあの原材料を聞くと、小麦粉とラードと砂糖、
う
ん、本当にこのシンプルなね、
そうそうそう、
3つ の、 あの材料だけでっておっしゃってたので、うん、でまたあの私今ちょっとネットでね写真も見てるんですけど、本当になんかこう、はい、ギザギザのない丸いというか、あの、うん、チンスコがね、あのまた型が違いますよ ね、 私が知ってるのもちょっとクッキーみたいな、あの、うん、並々の型のついたチンスコだったので、ね、あ、やっぱり元祖は全然違うんだなというふうに思ったんです、うん、食べてみてやっぱ、はい、食べられたの、あの お店に伺った時は、
もうね、僕ね、本当ラッキーだったのがね、
本当、うんうん、
あの、なんだろう、こう僕は、まあ、インタビューで行かせてもらって、ね、はい、その赤平町のね、うん、あの本家のもうまさにこのお店に行かせていただいた時 に、ね、うんうん、あの7代目のね吉武さんがね、あのもう来るからっつって取っといてくださったんですよ。
めちゃくちゃラッキーだったじゃん。
で僕はまあご存知の通り無類のほらチンスコー好きじゃないです
そうだね、ご存知の通り、はいはい。
でね、やっぱり一週間ぐらいしか、本当はね、僕は、綾子さんとかね、新庄さんにもね、うん、あの食べていただきたいなと思ったんだけど、うん、ほら、一週間、やっぱり、だいたい一週間ぐらい、だいたい、あの、
美味しく食べれる期間がね、
うん、うん、そう、賞味期限があるわけですよ。
うんうん、
だから、申し訳ない、僕食べちゃった。
だよね。なんか、その、なんていうの、お土産のおの字もなかったもんね、うちらに。
一応、ほら、前まで連絡はしといたんだけど、うん、あの、で、あの、荒垣さんも、あの、まあ、皆さんでっていうことで、うん、あの、お渡ししてくださったんだけど、
なんですと、
あの、ほら、なかなかほら、ね、渡さなかったから、ま
あ。会える日がなかったっていうのはね、あるんだけれども。
そうな
の、
会える日がなかったのよ、
うん。うん。
もったいないでしょ。
まあ、美味しい時に、ね、うん、あのやっぱりこう食べてくださった方がいいですもんね。
食べちゃった
なるほどね。まあでもこれはもうしっかりね予約をして、大切な人にね、あの沖縄の地元の方にでも大切な人にこうおもたせとしてね、なんかこう広まっていってくれたらいいなっていうふうにも思いました。
あのね、僕やっぱりすごいなと思ったのはね、
うん、
琉球王朝時代から、うんうん、脈々と今現在2002年、ね、うん、この今のこの現代まで、うん、脈々と受け継いでる、
ね、でね、荒垣さん本当に
これがねもう素晴らしいなっていうね。
そうですね。でそして誇り、うん、それがねもう誇りですっていう風にね、うん、あのおっしゃってたのもすごいかっこいいなと思って、で実際見てみると荒垣さんイケメンですね。
あ、そうです。
私はちょっとそこにも注目しちゃいましたよ。お、7代目っていうからなんかほら、はい、ちょっと気難しそうなさおじいちゃんとかがやってんのかなって思って、はい、ね、ホームページっていうか、うん、あのネットで、はいはいはい、確認させてもらったらイケメンじゃないですか。なんか
そうですね、
これは人気出るんじゃないかなって、はい、もっともっとね
さあなるほどね、うん、確かにそうでしょうね、うん、あのまあ本当にね伝統もうだって琉球王朝御用菓子ですよ
ね。
すごいでしょ。
すごいと思います。本当にこの一つのお菓子、ただのお菓子ではなくて、 伝統を持ったなんかこの技術と、うん、そして文化を伝えてくださってるっていうのが、はい、本当に私たちもね、うん、なんかこう沖縄県人としてなんか誇らしいなっていうふうに思いました、うん。
おっしゃる通りですね。沖縄県人としても皆さんがね、はい、応援するような形でああいう伝統をね、はい、
そうですね、うん、
はい、
でこの店舗がねちょっと分かりづらいところにあるって荒垣さんもおっしゃってましたが、本当に趣里のね、はい、お散歩しながらなんかこう、なんかいいところにあるのでね、ぜひ沖縄県の皆さんも、うん、そしてまた観光でいらしてる皆さんも、うん、ぜひ訪ねてみてくださいね、うん、
ぜひぜひお願いします。
ということで、今日もねワンナップタイムもう終わりの時間になってきたんですよ。早いね。
早いな、ね、早いね、うん、
ね、それではですね、来週のちょっと、うん、ご紹介もさせてください、来週はですね、ここでの学びを未来への力へということで、沖縄キッズヒーローアカデミーの特集になります。子どもたちへ生きる力を身につける教育を実践し、子どもたち世代の活性化を促すことで未来がよりワクワクする環境を提供していく沖縄キッズヒーローアカデミー、アカデミーを主催している株式会社ライフアップクリエイトの代表取締役つわこさんをなんとですねスタジオにお迎えして、ゲストとしてお迎えしてお話を、伺いたいと思っています。これもちょっとね、ワンナップタイム初の試みでありますので、私緊張もしてますが、はい、今日もなんか本当になんかほっこりとしたし、そしてなんかこう、沖縄の良さもまたね、うん、一つ知ることができたなっていう放送になったと思います。それでは、はい、じゃあ皆さん来週もお楽しみに。いやーさー
さ、いやーさーさ、
またね。沖縄を深掘り
ワンナップタイム。